様、おはようございます。
おはようございます。
At the beginning of this new calendar year, I think it's especially appropriate that we have this Sunday specially set aside to meditate on the beginning of our Lord's ministry, His baptism.
年が改まった年頭にですね、教会カレンダーが、イエス様の宣教の初めの出来事、とりわけイエス様の、洗礼を取り上げているのは時期にかなったことだと思います。
In this season in which we are so often thinking about new things,What might we be able to learn from this story about the beginning of Jesus' ministry?
年が改まりますと、人は新たな始まりを自然と期待します。では、私たちは、イエス様の宣教の始まりのストーリーから何を期待して学ぶことができます、できるでしょうか?
The word gospel means good news, and the account of Jesus' baptism appears near the beginning of the Gospel of Luke.
福音とは、良い知らせという意味です。そして、イエス様が洗礼を受けられた出来事は、ルカの福音書、ルカによる良い知らせの書物の初めのところに出てきます。
But it has often seemed more like bad news for theologians.
ところが、神学者たちにとってはこれはいささか悪い知らせとされることが多いのです。
It seemed like bad news because it can seem so difficult to understand.
なぜかというと、神学者たちにとっても理解しにくいのがこのイエス様の洗礼なのです。
First, there is the mention of two kinds of baptisms, that of John the Baptist and that of Jesus Christ.
第一に、洗礼には2種類のものがあるように書かれている。一つはバプテスマのヨハネによる洗礼とイエス様による洗礼。
John baptizes with water for repentance, but Jesus will baptize with the Holy Spirit and fire.
バプテスマのヨハネは水による洗礼をもって悔い改めを説きましたけれども、イエス様は聖霊と火による洗礼を授けると聖書に書いてある。
Second, there is the fact that Jesus is baptized in water by John. So is that John's baptism? But the Holy Spirit descending seems to match John's description of Jesus' baptism more closely.So is that Jesus' baptism performed by John on Jesus?
第二に、ヨハネは、イエス様はヨハネによって水による洗礼を受けられた。ということは、イエス様はヨハネによる洗礼を受けたんですか?けれども、同時に聖霊が下ってきたということは、ヨハネが言っていたイエスの洗礼を連想させます。ということは、イエス様による洗礼をヨハネが実行したということですか?
Third, there is the fact that Jesus is baptized at all, especially by John, since John was proclaiming a baptism of forgiveness for the remission of sins.
第三に、イエス様が洗礼を受けられたという事実そのものです。とりわけ、ヨハネから受けられたという事実。このヨハネという人は、罪の許しのために悔い改めを説いた人でした。
That the Jerusalemites and Judeans might benefit from that kind of baptism makes sense. But Jesus?
ですから、エルサレムに住む人、ユダヤ人にとっては、ああ、なるほどと納得がいくわけですけれども、イエス様はどうだったんでしょう?
Does his baptism by John imply that he too needed to repent and have his sins forgiven? Are you confused yet?
ヨハネからイエス様が洗礼を受けられたということは、イエス様も悔い改めて罪を許してもらわなければならなかったということですか?いかがです?もう皆さん頭こんがらりました。
I cannot address all of these questions today, but I want to approach this text by focusing on the Holy Spirit.
今ここで今申し上げたすべてのことを解き明かしていくわけにはいきませんけれども、今日はとりわけ聖霊に焦点を当てながら今日のテキストを見ていきたいと思います。
John the Baptist says that the difference between his own baptism and the baptism of Jesus is that Jesus baptizes in the Holy Spirit and with fire.
イエス様の洗礼とヨハネの洗礼との違いは、イエス様は聖霊と火とのバプテスマを洗礼をお授けになるところにあるとバプテスマのヨハネは言いました。
Luke repeats this point several times.
ルカはこの点をいろいろなところで言っています。
at the beginning of Acts, Jesus tells the disciples to wait in Jerusalem for the baptism of the Holy Spirit.
それをちょっと見てみましょう。使徒行伝のまず冒頭、イエスは弟子たちに聖霊のバプテスマを受けるためにエルサレムを離れないでいるように言われたとあります。
There, Jesus repeats what John said. John baptized with water, but Jesus' followers will be baptized with the Holy Spirit.
この時イエス様はバプテスマのヨハネが言ったその言葉を引用しています。つまり、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、イエスの弟子たちは聖霊によるバプテスマを受けるのだと言われています。
And at Pentecost, the disciples do receive the Holy Spirit in a new and amazing way.
そして、ペンテコステの日に言われた通り、想像すらできなかった新しい形で弟子たちは聖霊を受けました。
A little later, Philip baptizes Samaritans in the name of Jesus, but this is not enough.Peter and John come to pray for them to receive the Holy Spirit.
その後、ピリポという人がサマリア人にイエスの名によって洗礼を授けていましたけれども、それでは十分でなかった。そこでペテロとヨハネが彼らのところに行って聖霊を受けるようにと祈りました。
Later, when the Holy Spirit falls on the Gentile Cornelius and his family, Peter realizes that this means the Gentiles also should receive baptism.
さらに時が経って、異邦人であったコルネリオとその家族に聖霊が下りました。ペテロはその時、異邦人もバプテスマを受けるべきだと説きました。
When Paul finds believers in Ephesus who have only known the baptism of John, he baptizes them in the name of Jesus and prays for them to receive the Holy Spirit.
パウロはエペソの信徒たちがヨハネのバプテスマしか受けていなかったことを知ったとき、イエスの名によって彼らにバプテスマを授け、そのとき聖霊が望まれるようにと祈りました。
Luke makes it clear that there is a great transition from John the Baptist to Jesus, and that the Holy Spirit is key to this transition.
このように、バプテスマのヨハネからイエスの時代へと移ったときに、そこには大きな変化があったわけで、そのことをルカは明白にしています。そしてその時、聖霊の存在がその変化において鍵になっているのです。
It is easy to see that the Holy Spirit is key to the good news of this transition from John the Baptist and the prophets to Jesus himself.
バプテスマのヨハネを含めて、その預言者の時代からイエスの時代へと移行したその時に、聖霊の存在が鍵であったことは容易に見て取れます。
But why is the Holy Spirit so important?
しかしなぜ聖霊がこれほどまでに重要なんでしょう?
To find out why the Holy Spirit is so important, we should look at what the Holy Spirit does in Luke and Acts.
それを理解するには、ルカの福音書と使徒行伝で聖霊が何をなさったのか、それをしっかりと見ていかなければなりません。
The Holy Spirit is an important character in the story of Jesus' ministry and the growth of the church.
イエス様が宣教し、それに続いて教会がどんどん成長していくその過程の中で、聖霊は重要な役割を担っています。
One of its most important roles is to strengthen and guide the followers of Jesus as they spread the good news around the world.
その一つには、福音が全世界に広められていったときに、イエスの信徒たちに、イエスを信じる者たちを力づけ、導いたという、そのことが挙げられます。
Jesus promises that the Holy Spirit will give Christians the words to say when they are being persecuted.
迫害を受けていた信徒たちに言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるとイエスは約束されました。
Then, before his ascension, Jesus promises that the Holy Spirit will give his disciples the power to be witnesses for him in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the earth.
そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらには地の果てにまで弟子たちがイエス様の証人になっていくんだ。その時に聖霊は弟子たちに力を与えられるんだとイエス様は天に召される直前に弟子たちに約束されました。
When the Holy Spirit comes and the disciples speak in tongues, people from all over the world suddenly understand them.
そして聖霊が下って弟子たちが異言を語り出した時、世界各地からエルサレムに集まっていた人たちはある時突然、 弟子たちが何を語っているのかを理解しました。
The Spirit transports Philip so that he can minister to the Ethiopian eunuch.
さらには聖霊はピリポにも働きかけて、彼はピリポはエチオピア人の宦官にイエスのことを伝える機会を得ました。
The Spirit directs Peter to welcome men who have come from the Gentile Cornelius, opening the door to ministry to the Gentiles.
さらには聖霊はペテロにも働きかけた。異邦人であったコルネリオという人、そこから来た3人の人たちをペテロが迎え入れるように導き、この出来事をきっかけに異邦人への福音のドアが開かれたのです。
The Holy Spirit guides the deliberations of the Jerusalem Council as they decide how to include the Gentiles in the church.
聖霊はエルサレム議会にも働きかけました。議会は異邦人も教会に含めるべきだという、その解放へ向けた重大な決議をしたのです。
At one point, the Holy Spirit even directs Paul's travels by preventing him from preaching in a particular region of Asia Minor.
そして聖霊はパウロにも働きかけて、パウロの伝道旅行を導いて、ある特定の小アジアの地域でパウロが御言葉を語るのを禁じました。
In this way, we can see from Acts that the Holy Spirit is essential for ministry.
このように使徒行伝を見てみると、至るところで宣教の働きに聖霊の存在が不可欠であったということがよくわかります。
Without the Spirit, Christians are without a source of power, comfort, and guidance.
聖霊がなければ、キリスト者は力の源を失います。慰めも導きも得ることができなくなってしまうのです。
This would be enough to see why the coming of the Holy Spirit is such an important turning point.
これを見ただけでも聖霊が与えられたということがどんなに大きな分岐点であったかよくわかります。
But there is more.
でもそれだけではありません。
To see even deeper into the importance of the Holy Spirit, we need to return to the baptism of Jesus.
聖霊の大切さをさらに深く見ていくには、もう一度イエス様がバプテスマ、洗礼を受けられたところに戻る必要があります。
Christians have long seen the baptism of Jesus.As a moment where we see a snapshot of the Trinity.
クリスチャンの間では、イエス様のあの洗礼を、イエス様が洗礼を受けられたあの場面を、三位一体の神が同時に現れるスナップ写真の場面として語ることがよくあります。
As the Son prays, the Spirit descends upon the Son, and the Father speaks from heaven.
御子が祈り、聖霊が下り、父が天から語られる。
Here we see the Father, the Son, and the Holy Spirit in one picture frame, so to speak.
ここで父と子と聖霊とがいわば一つの写真のフレームの中に収まっているかのようです。
Every snapshot of people shows something about the relationships between the people in that picture.
ところで、スナップ写真というと、私たちはそこのその写真に写っている人たちとの関係を見ます。
Are they comfortable with each other or uncomfortable? Do they love each other or do they seem distant from one another?
そこに一つのスナップ写真があるとして、そこに写っている人たちの関係は仲のいい関係なのか、気まずい関係なのか、愛し合っている関係なのか、距離を置いた者同士なのか見て取ろうとします。
What do we see about the Father, Son, and Holy Spirit in this snapshot? We see a relationship of love.
で今私たちが見ているスナップ写真、そこに写っている父と子と聖霊との関係はどうなんでしょう。そこには私たちは愛があることが見えます。
As Jesus prays and the Spirit descends, the Father declares His love for His Son.
イエス様が祈る、すると聖霊が下ってくる、そして父が子への愛を語っています。
We see here that the Spirit is not some sort of power of the Father that is separate from the Father's relationship with His Son.
聖霊は父との関係から切り離されて、父の力を代行して示すような存在ではない、そういうことは明白です。
Instead, the Spirit is an intimate part of this family picture, bonding Father and Son.
そうではなくて、聖霊は父と子をしっかりと結びつける、そのような家族の一員として映っています。
The early Christian theologian Augustine even argued that the Holy Spirit is the bond of love between father and son.
キリスト教初期の神学者アウグスチヌスは、聖霊は父と子の愛の絆だとさえ言いました。
1 John 4:8 tells us that God is love. We learn from the scene at Jesus' baptism that God's love is the love of Father and Son, bound together by the Holy Spirit.
ヨハネはその第一の手紙4章8節で神は愛であると言いました。イエス様の洗礼の場面から神の愛とは聖霊によって結び合わされた父と子の愛であることがわかります。
Now, seeing a picture of a loving family is nice, but it doesn't necessarily help our situation.
ところで、愛に満ちた家族写真、それを見るというのは、まあ、いいものなんですけれども、でも今の自分に何か役に立つかというと、必ずしもそうではない。
If we don't come from a loving family, pictures of other loving families can just make us jealous.
とりわけ、家族の愛に恵まれていない人の場合、愛ある家族の写真を見てもただ羨ましく見えるだけです。
We might think, that's nice that they love each other, but I don't have people who love me. Learning about their love just makes me feel bad.
家族が互いに愛し合うのはいいことだとは分かっているけれども、でも私には私を愛している家族はいない。家族の愛について聞いても私の気分は晴れないという人がいます。
But the good news of the gospel,is that we are drawn into this love within the Trinity.
でも、福音書が良い知らせと言われるのは、この三位一体の愛の中に私たちみんなが招かれているそのことにあるのです。
The Apostle Paul helps us to understand how this happens.
どうしてそういうことが言えるのか、パウロが語ってくれます。
In Romans 8:15, Paul tells us that Christians have received the spirit of adoption by whom we cry, Abba, Father.
ロマ書8章の15節でパウロがこう言っています。キリスト者とは私たちを子として受け入れてくださる聖霊を受けた者のことであり、その御霊によって Abba, 父と呼びます。
The spirit changes us to become like Jesus.In Romans 8:29, Paul says that it conforms us to the image of God's Son.
そしてさらに、聖霊は私たちをイエスに似たものへと変えてくださる。ロマ書の8章29節によると、私たちを神の御子の形に聖霊が合わせてくださるとパウロは言っている。
The result is that we are made sons and daughters of God.
その結果、私たち一人一人が神の息子になり、神の娘になるのです。
I talked earlier about how the baptism of Jesus shows us a family snapshot of the Trinity.
先ほど、イエス様の洗礼のあの出来事、あれは三位一体の神のスナップ写真であると申し上げました。
We saw the Father and the Son bound together in love by the Holy Spirit.
父と子が聖霊のによって愛によってで、つなぎ合わされているその姿がその写真に見て取れると言いました。
Here in Romans 8, we have another family snapshot. We still have the Father, Son, and Holy Spirit.
今紹介したロマ書8章を読むと、ここにも家族のスナップ写真が見て取れます。父、御子、御霊の三者が出てくるからです。
But this time, we see ourselves in the family picture. How did this happen?
今度は、私たち自身がこのスナップ写真の中に写っている。どうしてこうなったんでしょう。
By grace, the Holy Spirit has reached out, taken us, and made us adopted children in the family.
それは恵みによって聖霊が私たちに届いてくださった。私たちに働きかけてくださった。その結果、私たちが神の家族の子として受け入れられて写真の中に写っているのです。
Because the Spirit changes us into the image of the Son, we now call God the Father what Jesus called God the Father, Abba Father.
聖霊が私たちをイエス様の姿に似たものへと変えてくださるのですから、イエス様が神様をアバ父よと呼んだように、私たちも神様のことをアバ父よと呼ぶことができるのです。
And is this still a picture of a loving family? Are we securely in this loving family?
写真の中に私が写っていても、私たちが写っていても、その写真は愛に満ちた写真に見えますか？私たちは愛に満ちた家族の中に加わっていますか？
Absolutely. Listen to Paul. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation,will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
もちろんそうです。パウロの言葉を聞いてください。ロマ書8章38節39節です。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも力あるものも、高さも深さもその他どんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。
According to Paul, becoming an heir of God with Christ involves joining Christ in the process of suffering and glorification.
パウロによると、キリストと共に神の相続人に私たちがなるということは、私たちもキリストと一緒に苦難と栄光の過程を分かち合うことでもあると言っています。
He writes in Romans 8, 16 through 17,The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory.
ローマ書の8章の16節と17節でパウロはこう記しています。私たちが神の子供であるということは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人でもあります。
As he puts it in Romans 8:13, by the Spirit we put to death the deeds of the body and then we live.
ローマ書8章13節では、御霊によって体の行いを殺すなら生きるとも言っています。
In Romans 6, Paul connects the suffering and glorification to baptism.
ローマ書6章では、パウロはこの苦難と栄光ということをバプテスマ、洗礼と結びつけて語っています。
He writes in 6:3-4,Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life.
ローマ書6章3節4節です。パウロはこう言っています。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。
Our baptism shows and begins this process of making us like Christ, killing what is old.And bringing us into new life.
私たちが受ける洗礼、それはキリストのようにしていただけるその過程の始まりであり、それを示唆するものです。古いものに死に、新しい命の中に生かされるのです。
So it's no coincidence that Jesus' own baptism is where we see this snapshot of the love of God.
ですから、イエス様はご自身が洗礼を受けられたあの場面において神様の愛のスナップ写真を見出すことができるのは決して偶然ではないのです。
The love between Father and Son bound together by the Holy Spirit is not a love that stays enclosed within itself.
聖霊によって固く結び合わされた父とこの愛、この愛は何かに閉じ込めておけるような愛ではないのです。
It is a love that reaches out to pull others in.
絶えず人々に向けて差し伸べられている愛であり、人々を引き込む愛なのです。
There's no better picture of this than the baptism of Jesus.
イエス様の洗礼の場面ほどこのことを明確に表しているシーンはありません。
We're sometimes uncomfortable with Jesus' baptism because we are worried that being baptized by John suggests he was sinful and needed to repent.
イエス様が洗礼を受けられたということに戸惑う人が時々います。バプテスマのヨハネによってイエス様が洗礼を受けられたということはイエス様にも罪があって悔い改める必要があったのではないかと考えるからです。
In the same way, we are also uncomfortable with the idea that our conformity to Christ involves a process of suffering and glorification, just like Christ's.
同じように、イエス様に似たもののように私たちがなるということは、イエス様が味わわれたあの苦難とか栄光を私たちも味わうことになるということに戸惑う人が時々います。
We don't want Jesus to be baptized because we fear that it means he was sinful.
イエス様には洗礼を受けてほしくなかった。それはイエス様も罪人だったと認めることになるのではないかと恐れるからです。
We don't want any kind of suffering or dying that we do to be part of our salvation because we fear that it means we are somehow saving ourselves instead of relying on Christ.
私たちの救いに苦難だとか死だとかいった類のものを含めて考えたくない。なぜならそれは何か自分で救いの道を切り開かなければならない。そんなことを意味していて、すべてにイエス様に委ねるのとは違うのではないかと恐れるのです。
In other words, baptism makes us uncomfortable because it emphasizes Christ's union with us in ways that can seem dangerous.
言い換えるなら、洗礼を受けるとは、自分が望まない部分、危険に思える部分までもイエス様と一体になることを含んでいる。だから洗礼に戸惑うのです。
But when we pay attention to the role of the Holy Spirit in Jesus' baptism, Jesus' identification with us, and our conformity to Christ, these apparent threats to the gospel turn into great gospel promises.
しかし、イエス様が洗礼を受けられてあの場面において聖霊が果たした役割をもう一度確認してみましょう。イエス様が私たちと同じ状態にまで降りてきてくださったから、私たちはイエス様と一緒になること、一体になることができた。だから、一見恐れを抱かせるようなことも素晴らしい約束、そして良い知らせであることに気づきます。
Jesus identifies with our sinful state so closely that he takes it on.Puts it to death and brings us through to new life with Him, where we receive the Holy Spirit.
イエス様は私たちと同じ罪人の状態になってくださった。そしてイエス様ご自身に私たちの罪を背負い、罪を滅ぼし、私たちをご自身と共に新しい命へと導いてくださった。その時私たちは聖霊を受けたのです。
Luke can even call the Holy Spirit the Spirit of Jesus.
ルカは聖霊のことをイエスの御霊とまで言っています。
The Holy Spirit transforms us into the image of Christ by conforming us to his death and resurrection.
イエス様の死と復活に私たちも一緒に合わさることによって、聖霊は私たちをイエス様に似たものとしての姿に変えてくださるのです。
Jesus' baptism shows us in one moment what he was doing throughout his life.
イエス様がその全生涯を通じてなさろうとされた素晴らしい技の一辺がイエス様の洗礼のあの場面に見て取れるのです。
In the same way, our baptisms demonstrate and begin our transformation by the Spirit into adopted sons and daughters of God, co-heirs with Christ.
同じように私たちが受ける洗礼も私たちが神の息子になる、神の娘になる、そしてそうしたものとして神様に受け入れられたものになる、キリストとの共同相続人になる、そのことを表明する瞬間であり、そのようなものへと変えられていく変化の始まりなのです。
In this way, the Holy Spirit pulls us into the love between the Father and Son that we see pictured and declared so clearly.At Jesus' baptism.
そして今日見てきたように、 イエス様の洗礼の時にまざまざと映し出されている父と子との間のその揺るぎない愛の中に、私たちも聖霊によって加えていただくのです。
This is also why it's no coincidence that the Holy Spirit plays such an important role in the growth of the church.
教会の成長に聖霊が非常に重要な役割を果たしているのは決して偶然ではないのです。
If the Holy Spirit is the bond of love between the Father and Son, as Augustine suggested, and the love between Father and Son is a love that always reaches out to pull others into that relationship of love, then it makes complete sense that the Holy Spirit directs the mission of the church to the lost.
もしアウグスティヌスが言うように、聖霊は父と子をつなぎ合わせる愛の絆であって、そしてなおかつ父と子との間にある愛は人々に向かっている愛であり、人々をその中に迎え入れる愛であるなら、教会が失われた人々のところへ出て行って宣教をする、その働きをするときに聖霊が導きを与える、そのことはごく自然のこと、当然のことと合点がいきます。
The love of God is always a love that reaches out to pull in.
神の愛は絶えず人々に向けられている愛であり、人々を引き込む愛なのです。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Loving God, you promise that your love is poured out into our hearts through the Holy Spirit.
愛なる神様、あなたの愛は私たちの心に注がれているとあなたは約束されました。
We pray that you would fill us with your Spirit more and more, that we might be ever more conformed to the image of your Son, Jesus Christ.
もっともっと私たちをあなたの御霊で満たしてください。それによって私たちがもっともっと御子イエス様に似たものへと変えられますように。
Bind us to you and to each other in love to your glory. Amen.
愛によってあなたと結び合わせてください。そしてお互いにも結び合わせてください。あなたの栄光のために。